お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
これからだんだんオリンピックに向けて盛り上がっていくというところでですね、オーストラリア体操界とんだ不祥事になりましたね。コーチが虐待しているっていう選手、そんな話になりましたけども、これってやっぱりいろんなとこでもあるんでしょうかね、他でも。
そうですね、私は、実際体操のね、コーチじゃないので、体操界のことは全てはわからないですけど、まあ、記事だっていろんな情報を集めてても、結局、去年起きて初めて起きたことではなく、もうずっとこれは続いてたことで、しかも、その、一つ、ある一箇所のどこかではなくて、国レベルの問題であったってことや、まあ、皆さんご存知の方は日本でも当然ありますし、アメリカでも多分数年前、大きな問題になっている。まあ、ものすごくこう、世界中で、起きているものだっていうのを今回改めて、今回ニュースを見てても思いました。
なるほどですね。私が覚えている限りでも中国のその体操チームのトレーニングでもそんな話を聞いたことがありますし、それから種目は違いますけども、水泳、オーストラリアですけども、オーストラリアの水泳でも、選手に対してコーチが不適切な指導をしたっていうような話がありましたよね。
そうですね。ちょっとおそらく私のがこっちオーストラリア来てからだと、ちょっとその水泳のは、目にしてないので、あれなんですけど、やっぱりその辺の水泳に関して今出た体操に関してもそうですし、あとは他の競技で言うと、フィギュアスケートだったりとか、結構その早期年齢で、早い年代で成果を出さなければいけない、早期種目って言われる、種目だったり、さらにそれが、こう、女性の、種目であったりすると、こう、体格が重要。その、要は、思春期を超えて体格がこう変わってしまう前に結果を出さなきゃいけない競技だったり、さらに言うと、ちょっと水泳は違うんですけど、採点競技、その、技とか、も含めて、そういうものを採点するような、人が採点するようなものに、まあ結構こういう課題っていうのは多く聞くなっていう印象です。
それどうしてなんでしょうかね。やっぱりコーチとしてはとにかく何が何でも勝たせたいっていう気があって、選手あるいは親たちの方はそこまでやってほしくないっていう、そのギャップですかね、これ。
いや、これが、まあ、面白いというか不思議なのが、当然私も、サッカーですけど、選手と関わってますけど、選手も試合に勝ちたいし、まあ、選手もプロになりたいし、トップに行きたい。親もそれを望んでる親が、当然そういう子供たちの親は多い。で、当然コーチも、要はみんながその結果を求めている。いろんな形での結果を求めていると、結局、その、オーストラリアで出る記事もそうですけど、ね、win at all cost、要は、勝ちのためだったら全てを捨ててでもっていう文化が、スポーツ界全体に未だにあるんですよね。ってなると、結局、コーチが何かそういう不適切なことやってたら、子供が、いやいやいや、お母さんお父さんとか、もしくは保護者が、いやいやいやって声を上げれればいいんですけど、様々な理由で子供たち、要は選手、アスリートからも、親からも、親がそれ見ていても、上げれないっていう、まあそういうとても良くない習慣が、やっぱりまだスポーツ界にあるっていうのは事実です。
これやっぱり何とかしないといかんですね、そしたら。
いや、もうこれは本当に、もう、今回体操が出ただけですけど、もう様々なスポーツ、もしくはスポーツ以外のところでも起こっていることなんで、これはもう本当に少しずつでも改善しなきゃいけないし、私はコーチとして、これを、まず現場で自分が絶対しない、っていうことと、あとそれを少しでも自分が発信したりして改善できるようにしたいなっていうのは、もう本当に強く思いました、今回見てても。
オーストラリア体操チームとしてオリンピック前にこれはちょっと痛いですね。
そうですよね。まあこれが痛いですけど、まあこういうきっかけで、まあ日本もそうですけど、いろんな海というか出てきてるっていうのは、まあこれを残念で、いやこのタイミングでっていうのか、いや逆にこのタイミングだから逆に出てきてよかったねって捉えるのかは、人に分かれてますけど、私は、まあ、後者ですね。こういうものが、スポーツ界は明らかになって、どんどんいい意味でクリーンに、なってほしいなっていうのは、現場のコーチとしても、この分野の、スポーツの分野にいる人間としても思います。
はい。さて、ちょっと明るいニュースの方に切り替えたいんですけども、はい、世界リレー大会、陸上の世界リレー大会というのがありますけども、これで、男子の1600メートルリレーで日本が初の銀メダルということですけども、これは日本にとってはいいことですね。
そうですよね。やはりこのコロナがね、皆さんもご存知のようにコロナがいっぱい、世界中で本当に広がっている中で、まあ、いろんな、いや、この時期にやってどうなんだっていうことがあっても、やっぱり、こういう明るい、結果すべてとは言えないですけど、でもこういう目に見えるものがあって、景気づけというか、こう、じゃあオリンピック・パラリンピックに向けてっていうふうになるのは、それはすごくいいことだと思います。
陸上競技、特にその短い方ですね。100メーターに近ければ近くほど、あまり日本人得意じゃないですけれども、トラック競技でですね、こういうふうにメダル取れるっていうのはすごいことですよね。
そうですよね。多分、私たち世代もそうですし、多分、多くの方が、そんな10年前とかに日本がトラック種目で、こう、メダルを、決勝に出ることは、が本当に目標であって、メダルなんてって思ったのが、やっぱこの近年、すごくそういう話題が出るっていうのは素晴らしいですし、まあ、その陰にはもちろんタレントのある選手、アスリートがいるのと、やはり、それこそ、そのトレーニング環境だったりとか、そういうものが大きいかなと思います。
体格的にもだいぶ追いついてきましたかね、日本人。やっぱりまだまだですか。
まあもちろん多分世界の本トップに関して言うと、まあ身長がそうですし、もちろん筋力の部分だったりそうですし、私はちょっとそのね、走りの専門ではないので細かいことは言えないんですけど、やっぱりまだまだ、特にさっきおっしゃったように、距離が短くなれば、要は時間が短くなればなるほど、本当にその一瞬で物事が決まるっていうところで言うと、ちょっとやっぱ日本人はそこは、世界トップレベルではないことは確かですから、そこを埋めるだけのやっぱ技術だったりとか、まあこのリレーで言ったらバトンだったりとか、その辺っていうのは本当に日本の強みだと思います。
技術活かせるとこはちょっと活かしたいですね。
あ、まさにですね。
はい、どうもありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。